山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学大学院教育学研究科准教授の角田大輔先生に、山梨大学教職大学院教職大学院について詳しいお話を伺っていきます。では角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山梨大学教職大学院についてご紹介いただけますか。
はい、山梨大学は県内唯一の国立大学で、教育学部は学校教員を養成しています。教職大学院は学部を卒業して教員免許を持っている人や学校の先生方がさらに専門性を高めるために入学する専門職の大学院となります。
はい、そんな教職大学院はいつ設立されたんでしょうか。
はい、山梨大学教職大学院は2010年に設置され、2019年に拡大改装されました。改装後は定員が12名から38名と大幅に増え、コースやカリキュラムが大きく変わりました。大学教員の人数も増え、学生38名に対し大学教員が33名配置されており、学生はきめ細やかな指導を受けることができています。
では教職大学院への入学資格はどのようになっていますか。
はい、小中高校どれかの教員免許を持っていれば、誰でも山梨大学教職大学院の入学試験を受験することができます。
そうなんですね、小中高いずれかの教員免許を持っていれば受験資格あるということですけれども、大学院内にはコースなどはあるんでしょうか。
はい、教職大学院のコースは学校経営や学級経営、学校の諸問題を解決するための力をつける教育実践開発コースと、小中高の各教科において授業の力をつける教科領域実践開発コースに分かれています。また教育委員会から推薦されたベテランの現職の先生を対象とした管理職としての力をつける学校マネジメント分野という特別なコースもあります。
それぞれの専門性を持ったコースが用意されているということになりますけれども、そんな山梨大学教職大学院には大きな特徴があると伺いました。ご紹介いただけますか。
はい、はい、すいません、大きな特徴として2つございます。1つ目の特徴は、学部を卒業して教員免許を取得したばかりの学部卒業生と学校の現職教員の先生方が大学院で一緒に学ぶことです。学部卒業生は現職の先生方と広く交流でき、学校現場の実際について学ぶことができます。現職の先生方は大学教員から専門的に学ぶことができます。小学校、中学校、高校の教員と学部卒業生という立場の違った人々が一堂に会して議論できることが大きな特徴です。二つ目の特徴としては、教職大学院は学校現場での実習に力を入れています。5月から11月くらいまで週1回、年間200時間程度小中高校に行き実習を行います。大学の学部で教育実習に行った人は3週間、あっという間に過ぎてしまったという方も多いと思います。教職大学院の実習は週1回、大学教員と現場教員の両方で指導し、実習の体験を自分で時間をかけて分析して次の週の実習へ反映することができます。約半年間学校現場に関われるので、学校現場のさまざまな問題に対処できる力もつきます。学部を卒業していきなり4月から教員になるより、教職大学院の長期間の実習を行えば不安より 自信を持って学校現場に向かうことができるはずです。
はい、やはり学校現場で多くの時間実習できるというところが大きな特徴なのかなと思いますけれども、長い時間その学校現場にいることによってなかなか短期間では見えない課題とかも見えてきそうですもんね。
そうですね、
はい、非常にね有益な時間になるんじゃないかなと思いますが、では教職大学院で学ぶメリットは何でしょうか。
はい、他にも教職大学院には生徒指導や教育相談、学校安全、インクルーシブ教育や道徳教育、ICT 活用など昨今の教育問題に関する内容を学ぶことができます。大学院修了後は教職修士という修士の学位が取れ、教員の選手免許状が取得でき、初任給も増額となります、
うん、
また教員採用試験のメリットもあります。大学推薦制度があることや大学院1年の時から受験することができ、その時点で合格したら大学院を修了するまで採用を待ってもらえることができます。また学費の経済的負担を軽くするため就学支援制度が利用できます。さらに例えば中学や高校の教員免許を持っている人で新たに小学校の教員免許を取得したいという人は長期履修制度を用いると2年分の学費で3年間で小学校教員の免許を取ることができます。
はい、角田さんご自身も教職大学院で学んでらっしゃった経験があると伺ってますが。
はい、そうなんです。実は私も10年前教職大学院で学んでいました。素敵な先生と仲間に囲まれ、現場にいることにはできないかけがえのない学び、かけがえのない仲間ができました。私は小学校の教員で今は大学に派遣され学生の指導をしていますが、
うん、
中学校や高校の先生そして学生の考えに触れることができたのがとても大きな財産となっています。教職大学院で学校建築の勉強をした後、みんなで福井県の中学校に行こうということでバスをチャーターして見学に行ったのが一番の思い出です。まあ、実は、帰りにバスが故障してしまって代わりのバスが来るまで、岐阜県かなサービスエリアで4時間ほど待ったのが実は一番の思い出です。仲良しのみんなだったんですけど、さすがに待っている間はもう会話がなくなってしまいました。
いやーそれは大変でしたね、うん、でも同じね目的を持った仲間がいるっていうのは非常に貴重だと思いますし、はい、そういう仲間って自分を成長させてくれますよね。
そうですね、
うん、では最後になりますけれども、ラジオを聞きのリスナーの皆さん、そして教職大学院に興味があるという方にメッセージをお願いできますか。
はい、山梨大学教職大学院に興味を持った方はウェブサイトに詳しい情報がありますのでそちらをご覧ください。動画配信もしており、在学生修了生の話、または授業紹介などもあります。将来学校教員になりたい人、教員の方でさらに深く学びたい人は地元の山梨大学教職大学院があります。ぜひ多くの方の入学を心よりお待ちしております。
はい、教員に実際になったからこそ学びたいこと、知りたいことが増えた、できたという方もいらっしゃると思いますのでね、ぜひ検討してみてください。ということで角田さん、今日はご紹介ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回は山梨大学教職大学院准教授の角田大輔先生に山梨大学教職大学院について詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。